ください。聖書を読み出します。旧約聖書創世記22章9節から12節、旧約聖書31ページ。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、天から主の御使いが、アブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼が、はい、と答えると、御使いは言った。その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今わかったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。新約聖書、ヘブライ人への手紙11章、17節から29節。信仰によってアブラハムは試練を受けたとき、イサクを捧げました。つまり、約束を受けていた者が独り子を捧げようとしたのです。この独り子については、イサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれると言われていました。アブラハムは、神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然です。信仰によってイサクは将来のことについてもヤコブとエサウのために祝福を祈りました。信仰によってヤコブは死に臨んで、ヨセフの息子たちの一人一人のために祝福を祈り、杖の先に寄りかかって神を礼拝しました。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えました。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間、両親によって隠されました。その子の美しさを見、王の命令を恐れなかったからです。信仰によってモーセは成人したとき、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは、神の民と共に虐待される方を選び、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。与えられる報いに目を向けていたからです。信仰によってモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからです。信仰によってモーセは滅ぼす者が長子たちに手を下すことがないように杉越の食事をし、子羊の血を振りかけました。信仰によって人々はまるで陸地を通るように紅海を渡りました。同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れて死にました。お祈りいたします。天の父よ、 この秋の季節に、今朝も私たちをこの街道に集めてくださいまして、あなたを礼拝し賛美する時をお与えくださったことを心より感謝申し上げます。これより前に朝早く子どもたちも保護者の方も教会に集められ、子どもの礼拝を守ることができました。感謝いたします。また先週は天に召されました多くの信仰の先達を覚え、そのご家族の方々と共に礼拝を守ることができ、感謝いたします。年に一度であっても祈りを共にし、信仰を持つ持たないにかかわらず、あなたがしっかりと支えていてくださることを覚えることができました。私たち子どもも大人も皆それぞれの場所でそれぞれの思いを持ち、この一週間の一巡りを過ごしてまいりました。毎週あなたの御言葉をいただきながら、あなたに背くことの多い罪深いものです、あなたの喜ばれるような生活とはほど遠い毎日であったことを心より懺悔するものであります。今この礼拝に集うことのできない友が多くおります。特に重い病の中にあり、苦しさの中でひとときひとときを過ごしながら、なおあなたにしっかりと顔を向けて、あなたを信じ、あなたを愛し、祈り、その病の意味、信仰の意味を通っておられる方がいます。どうかこの友のそばにいてくださり、ご家族とともにしっかりと支え癒してください。少しでも苦しみを取り除いてくださいますようにお願いいたします。ご自宅で、病院で、海外で祈りを合わせておられる方々をお守りください。今日礼拝の後、私たちがまた新たな歩みを、あなたに喜ばれる歩みをすることができますようにお守りください。そのためにこれから秋葉牧師の口を通して語られます御言葉をしっかりと聞くことができますように心を開いてください。また語られる秋葉牧師の上にあなたの大いなる力が注がれますように。この祈り、主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。説教、恐れるなと題しまして、秋葉牧師より御言葉の取り次ぎをいただきます。
ヘブライ人への手紙は、手紙と題がついておりますけれども、いわゆる個人的な指針ではなくて、公の固有書簡と呼ぶべきものであります。あえて言いますと、説教を文書の形にまとめたものと言ってよいと思います。内容は多様な議論がたくさん出てきまして、勧告などもたくさんなされます。で、皆さんもご存知なのはおそらく、イエス・キリストは大祭司だという、この大祭司論、 これが有名です。で、今日のテキストのテーマは、一言で言ってしまうと忍耐と言えるのではないかと思います。信仰生活にも忍耐が必要だということが勧告されて、信仰による忍耐ということが、この旧約聖書の信仰の英雄たちのいろいろな例を通して述べられていきます。で、結論を言ってしまうと、最後にはですね、この忍耐をもって皆さんも信仰の生涯を走り抜くようにというこの勧めになるわけですね。このヘブライ書にはもともと旧約の引用が多いのですけれども、だいたいそこには解説がいつも付けられておりまして、それがまた重要な役割をこの文章の中で果たしています。で、その旧約の解釈も、あるときはキリスト論的になされますし、あるときは余計論的になされます。いろんな形でこの展開されるわけです。で、結局は、この筆者が言いたいことは、キリスト教はユダヤ教と連続している。まずそのことを確認した上で、キリスト教はユダヤ教よりもこの点で優れていますよ、ということを示すのです。で、別な言い方をすれば、旧約聖書における啓示はまだまだ不完全な状態で、これが新約聖書において完全なものになりましたということなのです。で、旧約聖書と新約聖書の間にはいろいろな相違があります。で、連続している部分は旧約新約ともに、このイスラエルの生ける神様の働きが、この創造の技以来ずっと続いているということですね。これは共通点です。で、まず17節で、この創世記の22章、先ほど読んでいただきましたけれども、そこに載せられている有名な、このアブラハムによるイサクの奉献の物語が取り上げられています。で、アブラハムは神様から、あなたの愛する息子、一人子イサクを連れてきて、モリアの山に登って、そこで彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい、と命じられているんですね。焼き尽くす捧げ物ですから、それは動物を普通はほふって、殺すわけです。血を取って、そこで捧げるんですね。ですから、息子をその焼き尽くす捧げ物として捧げようという命令は、普通に考えれば、あなたの子供の命を取れということになるわけです。そんな理不尽な話はないんですけれども、この話に、このアブラハムの信仰が絡んでくるんです。で、そのくだりをずっと読んでいきますと、一つ気がつくことは、アブラハムという人物が、この神様からの命令、その神様の言葉があったわけですけども、それに対して疑いを差し挟むっていうようなことが全くないんですね。もう本当にストレートな神様の言葉を自分に受け止めている。で、ストーリーは、息子のイサクを彼が葬ろうとしたときにですね、その直前に神様が制止されます。で、制止したときに神様はアブラハムに、あなたが神を恐れるものであることを今分かった。そう言われて、 あなたは自分の独り子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福しよう、子孫を天の星のように海辺の砂のように増やそうと約束をしてくださるわけです。で、この物語はイスラエルの世界でも有名なのでしょうね。後にパウロはこの話を引用しています。パウロは他も引用するんですけども、手紙の中でそのことを引用するのです。で、19節になりますと、アブラハムは神が人を死者のうちから生き返らせることもおできになると信じたのですと書いてあります。で、この部分もパウロはあのロマ書で引用してるんです。このヘブライ書の著者はアブラハムがなぜ神様のこの理不尽な命令に従ったのかという理由を、アブラハムが神の創造的な力を信じていたからだと、そういうふうに理解しているんですね。あの創造物語では、神様は命を与えてくださいました。人間に命を与えてくださったんです。そこから聖書の物語は始まるんです。だから、その創造の神が人を生かす力がないわけがない、多分そういうことなんだと思います。アブラハムは神様のそういう創造力を信じていた。で、そういうふうに理解しますと、聖書学者たちの中にはですね、それは来たるべきイエス・キリストの死と復活を前もって示しているんだよと説明してくれる人がいます。まあ、そういう解釈はできると思いますね。創造の神に対する揺るぎない信仰をこのアブラハムが持っていたとするならば、それは私たちにとっても確かに神様を信じる一つの信仰の見本になると思います。何しろ聖書の神様は命を生み出されるお方なんですから。これ言い換えると、イエス様を十字架の死からよみがえらすことができる神様なんです。そして20節からの話の展開は、今度はイサクとヤコブの孤児に移っていきます。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフ、その子供たち、これは族長の系譜なんですね。創世記に族長物語があって、順番に彼らの生涯が書かれています。ヨセフというのはご承知の通り、まあ、紆余曲折を経てエジプトの宰相にまで上り詰めた人物です。で、その彼が臨終の際に信仰によってイスラエルの子らの脱出について語って、自分の遺骨について指示を与えたって書いてあります。ヨセフはエジプトで宰相ですからね、一番偉い人なんです。で、飢饉があった時に故国のカナンからお父さんや兄弟たちをみんな呼び寄せて、この地に住みなさいってエジプトの一角をちゃんと与えるんです。だから、それでめでたしめでたしで終わっちゃうのかと思うと、どうもヨセフはそうではなかったらしいんですね。ずっとエジプトで過ごしてトップまで上り詰めたんだけれども、その心はいつもふるさとの神様が約束してくれて与えられた地カナンに向いていたんですね。だから、自分が死んだら自分の骨はそこに持っていきなさいっていうふうに彼は指示をするんですね。遺言です。23節から29節はそのヨセフの 臨終の言葉を受けるように、モーセのエジプト脱出の顛末がずっとまた語られていきます。でモーセは英雄ですけれども、ヨセフはモーセのことも語ったことになっているわけです。ここではでモーセの話はハイライトはイスラエルの同胞を彼が引き連れてですね、エジプトを脱出した後紅海を渡るというシーンなんですね。モーセがこの杖を上げると海が二つに分かれた。でその水がないところをイスラエルの民は見事に渡ることができた。でエジプトの軍隊は後を追っかけてくるわけです。逃がすものか。でエジプト軍がそこに入るとまた元のように海の水がわーっと押し寄せて、彼らは海に飲まれて死んでしまったというのが紅海を渡るシーンです。29節にはこう書いてあります。信仰によって人々はまるで陸地を通るように紅海を渡りました。このヘブライ書の書き方の特徴の一つに、必ず旧約の故事を引用するときに信仰によってっていうのがついてるんですよ。ここでも信仰によってってちゃんと書いてあるんですね。ヘブライ書の著者にとっては族長物語もモーセの物語も、慣れ親しんできた自分の信仰に確かな導きをもたらしてくれるものなんです。そういう昔の話なんです。で、モーセの航海を渡る物語については、私にも一つ面白い思い出があります。鹿児島時代のことなんですけれども、地区の中高生たちを私ともう一人の牧師が担当になりまして、いつも毎年引率しまして、夏休みにいろんなところに連れて行きました。奄美大島、加計呂麻島、喜界島、それから沖縄、いろんなところに連れて行きました。水俣にも行きました。で、ある年の夏に地区の中高生たちの修養会を指宿で開いたんです。指宿っていうのは鹿児島の薩摩半島と大隅半島って2つに分かれて、その真ん中に錦江湾という海があります。でその錦江湾の真ん中に桜島があるんですね。で薩摩半島の突先に指宿という町があります。で指宿教会、教団の指宿教会の街道を新築したばかりだったので、そこをお借りしまして修養会をしました。宿泊場所にしたんです。中高生ですからごろ寝でもいいよっていう形で修養会を開いたんですね。で2日目にですね、指宿の海岸の沖合にある島、チリンガ島っていうんですけども、小さな無人島です。その島に行きました。でこのチリンガ島はですね、潮が引くと島まで海岸から陸地が続くんですよ。で潮が満ちてくると全く海になっちゃうんです。渡れないんです。で特に大潮の時は干満の差が激しいですから、それが見事に現れるんですね。で私はもう一人のスタッフと一緒に、このチリンガ島を訪れるということをこのモーセの話に利用できないかと思いました。そしてその提案をして、中高生たちをチリンガ島に連れていくことにしたんです。でもちろん潮の引く時間が分かってますから、その時間に合わせて彼らを引き連れて海岸からチリンガ島まで渡ったんです。で帰りがちゃんとまたその時はすぐに帰ってくればよかったんですけども、チリンガ島でちょっといろいろ遊びまして、ちょっと時間が遅れちゃったんですね。あ、 これあんまり遅れちゃうと潮が満ちちゃうよって言うんで、慌てて彼らをまた引き連れて島から歩いて海岸に向かって戻りました。ところが戻ってる途中にですね、潮がどんどん満ちてくるんですよ。でとうとうこの腰の下ぐらいまで水が、海水が満ちてきまして、で海岸に何とかみんなでたどり着いたんですけども、その時はみんなもうびしょびしょでした。そういうあのことがありました。でその時に一人の中学生がですね、ああモーセさんはこんな感じで航海を渡ったに違いないって感想を言ってくれたんです。ああよかったと思いました。もうずぶ濡れになってしまってるんですけどね。そうするともう一人の中学生が、帰りはエジプトの追手に追っかけられている時はこういう気持ちだったんだろうなというふうに言っておりました。一同でそのモーセの故事をですね、まあ、追体験したそういうひとときでした。まあそれはともかく、この旧約聖書の物語を読むときに、その場にいるつもりで読んでみるというのは結構私は大事なことじゃないかと思っています。じゃないと2000年も3000年前の出来事が自分のものに近づいてこない。でおそらくヘブライ書の著者も、まあ彼がこの書物を書い、手紙を書いたのは1世紀の終わり頃と言われてますけども、そういう気持ちでこの古い物語の中に入っていったんじゃないかなと思うんですね。で書かれていることは信仰に関することですから、その筋書きがたとえ荒唐無稽なものに見えたとしても、そこから信仰的な真理を組み出すということは可能なんです。ヘブライ書の著者はそんな調子で次から次へとこの旧約の故事をですね、書き連ねているんですね。今日のテキストの後にもまだ続いていきます。で、娼婦ラハブの話が出てきたと思うと、今度はギデオンやサムソンなんていう獅子が出てきたりね。で、ダビデやサムエルも出てきます。つまり預言者を出したかったんでしょうね。で、そういうふうに旧約聖書の勇者、英雄たちを書き連ねたところで、彼はこう言うんです。また預言者たちのことを語るなら時間が足りないでしょう。ちゃんと彼も分かってるんですよ。でもそう言いながらも、信仰によってこの人たちは国々を征服し、正義を行い、約束されたものを手に入れたというようなことをずっと書くんですね。まただから再びそのとどまるところを知らぬかのようにですね、語り続けていくんですね。でも35節になって、その後半から調子がちょっと変わるんです。でそこからはその旧約聖書の英雄たちがですね、とんでもない目に遭遇していく様子が今度始まるんですよ。やっぱり同じように書き去られていくんです。彼の表現によると、拷問にかけられたり、あざけられたり、鞭打たれたり、鎖につながれて投獄されたり、そういう目に遭うっていうことが書かれています。で、挙句の果てに英雄たちがどうなっていったかというと、ある人は石で打ち殺された。ある人はノコギリで引かれた。ある人は剣で切り殺された。ある人は羊やヤギの皮を着てあちこち放浪しなければいけなかった。暮らしにも程遠いて苦しめられ、虐待され、 あれの岩山をさまよい歩かなければならなかったということがずっと書いてあるんです。でもそれはこのヘブライ書の記者がいい加減なことを書いたんじゃなくて、当時もうすでに言い伝えられていた事柄、あるいは伝説と言われるようなものに基づいてその記述をしているんですね。例えばイザヤは木製のノコギリで惹かれたっていう伝説がありました。そのことを書いているんです。剣で切り殺されたのはエリアの時代の預言者たちです。おびただしい人たちが殺されました。でイエス様の時代に近づくと、まあ、これは紀元前2世紀ぐらいになりますけども、シリアに、北側のあのシリアにですね、セレウコス王朝というのができてました。セレウコスというのはこの人の名前ですけども、アレキサンダーのブレーンだった人です。アレキサンダー大王が死んだ後、彼らはエジプトは俺のものだ、シリアは俺のものだって、いくつ分散してリーダーたちが分け合ったんです。で、シリアにセレウコス王朝というのを作ったんですね。で、この王朝がですね、イスラエルにとんでもないことを次から次へと押し付けました。最たるものがギリシャの神ゼウスを信仰せよ、お前たちの神殿は全部壊して代わりにゼウスを祀れって言ったんですよ。で、権力者ですからね、彼らに抗うことはもしかしたら命に関わるんです。セレウコスの王朝の人たちは全部ギリシャ人ですからね。アレキサンダーのもともと家来ですからギリシャ人なんです。ギリシャの神々が彼らの神なんです。だからその神の最高神であるゼウスを、ジュピターを、お前たちも拝めって言って命令をしたわけです。でもイスラエルの人たちはそれに従いませんでした。マッタティアとかユダ・マッカビーとかそういう人たちが現れて、それこそ羊の皮を着て岩穴とかですね、地の割れ目をこの点々としながらセレウコスの軍隊にゲリラ戦を繰り広げたんですよ。そして一時的にはセレウコスの軍を追い出しちゃったんです。あの預言者レーミアの最後も鎖につながれて彼はエジプトに連れて行かれますよね。で、そこで殺されたと伝えられています。つまり旧約の信仰の英雄たちはほとんどみんな殺されてるんです。で、そのことを思い出しながら著者はですね、38節の終わりにこう言ってます。世は彼らにふさわしくなかった。世は彼らにふさわしくなかった。世っていうのはこの世です。それはどういう意味かというと、神様のいないところに成立した人間社会は、たとえ一時的に信仰者を受け入れたとしても、たとえ一時的に栄えたとしても、その動機は不純なもので信仰とは無関係なんですよっていうことなんです。拷問にかけられ殺されていった信仰の英雄たちを例に挙げれば、著者はそこに彼らは死そのものを克服して復活を信じて耐え抜いたのだという強固な信仰を見て取ることができたんですね。だから英雄たちの死は新約の時代の復活と無関係ではないんですよ。そういう信仰者の姿が新約時代になって、あのローマの弾圧に殉教していった多くの教会指導者たちの姿に重なっていったっていうことは あったと思います。それはイエス様の言葉の端々に旧約聖書の言葉がもう本当に頻繁に引用されているっていうこととつながっていることです。ですから私たちは旧約聖書をしっかり読まなければいけないんです。キリスト教の世界にはキリスト教は新約聖書の時代に生まれたんだから新約が大事なんだって言って新約だけ重点的に読む人がいますけど、それは違うと思いますね。聖書も新約聖書だけは聖書って言わないんです。旧約を合わせて The Bible なんですよ。そのことを私たちはしっかりと受け止めておく必要があると思います。旧約の信仰者たちに約束された救いはイエス様によって確証されて新しい約束、つまり福音として新約時代に世界に広がっていったんです。旧約の信仰者も新約の信仰者も同じ神様のもとにつながっているんです。で、どちらも最終的にはイエス・キリストにおいて完全な救いへと導かれている。ヘブライ書の著者はこのことを多分言いたかったのだと思います。私たちは彼の声をそういう意味で聞きたいと思います。祈りましょう。神様、今日はヘブライ書を通して著者が考える信仰の内容や前提、そういうものを学びました。信仰に関していろいろなことを考えさせられています。著者は信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することだと他の箇所で述べている人ですけれども、信仰は本来私たち人間の側の態度とは無関係に存在するものであって、そこに人間の側の主張とか客観的な保証などは全く入り込む余地がないということを示されています。まことに信仰は救い主イエス・キリストの愛によってだけ私たちに与えられる恵みです。教養や知識によって福音を解釈しようとする私たちを時に戒めてください。聖霊の導きにすべてを委ねて信仰という見えない事実を確認させてください。この世は創造主であるあなたから生み出されました。あなたは御子イエス・キリストを死から復活させることによって時間も空間も私たちの命もすべてがあなたの御手のうちにあることを明らかにされました。あなたを信じる信仰は遥か昔の時代から少しも揺るがずに続いています。このことをあなたはイエス・キリストの福音によって明らかにしてくださいました。感謝いたします。私たちも一切をあなたに委ねます。良きようにお取り計らいください。主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。
お立ちください。賛美歌448番。